ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。はじめにライブのお知らせを少しさせてください。ちょうど約1ヶ月後となりましたね、1月11日日曜日、来年ですね、1月11日日曜日に藤谷桃ニューイヤーライブ2026を開催します。毎年恒例となっているイベントです。お時間は、会場オープンが1時半、開演が2時となっています。終了は3時頃を予定しています。場所も毎年同じキャロットハウス D スタジオ、西武新宿線の沼袋駅から歩いてすぐのところにある会場です。入場無料となっていますが、お席に限りがありますので皆様にご予約をお願いしています。まさに今ご予約がスタートしたところで、ご予約方法なんですが、メールをいただくかファックスにてお申し込みいただけたらと思います。まず E メールのメールアドレスをお伝えします。 pr@carrothouse.net pr@carrothouse.net キャロットハウスは人参のお家というスペルです。 carrothouse.net そしてファックス番号は03-5380-6353 03-5380-6353。いずれかの方法でお申し込みください。お申し込みいただくときにタイトルとして藤谷桃ニューイヤーライブ2026申し込みとご記入いただけたらと思います。その他詳しいことは私の SNS にそれぞれアップされています。桃缶の公式の X、 それから藤谷桃のインスタグラム、Facebook などに詳しく情報が載っておりますので、ご覧になりやすいものからチェックしていただけたらなと思います。続々ご予約をいただいています。本当にアットホームな会場で、すごく近い距離で皆さんと一緒に新年のお祝いができたらなって思ってます。昨年もライブがあり、なんかこう皆さんと一緒にお楽しみみたいな時間があったりと、外のイベントでこうゲストみたいな形で出演する時と違って、たっぷりと皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせますので、ぜひ1月11日日曜日のお昼、遊びにいらしていただけたらなと思います。詳しいことは SNS をチェックしてみてください。それではラジオの話に戻りますが、12月のお便りテーマは今年を振り返って。あっという間に今年もあと1ヶ月となりました。2025年を振り返りながら、あなたの今年の思い出をぜひ聞かせてください。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム朝活おじさんさん、ももさんこんばんは。今年もあと少しですね。おじさんの私が今年続けられたこと、続けてよかったことは朝活です。それまでは家族で一番遅く出社ギリギリに起きてきて、バタバタ会社に行くという日々でしたが、ちょっと過労で体調を崩したこともあり、生活を一新しました。5時から5時半には起きて朝の散歩をし、仕事や仕事に必要な勉強などをしたり、余裕のある時は本を読んだり、ゆっくりコーヒーを飲みながら朝食をとって出社。朝のこのリズムができたおかげで、出社後の仕事の効率も良くなった気がします。その分夜は早く眠くなるので、お酒の席にもあまり参加しないようになり、お 小遣いも減らなくなりました。かっこ笑う。子供たちと顔を合わせる時間も増え、以前よりコミュニケーションも取りやすくなったように思います。いいこと尽くしです。この習慣を来年も引き続き続けていきたいと思っています。朝活おじさん、お便りありがとうございます。今年続けてきたこと、続けてよかったこと、朝活素晴らしいですね。朝5時から5時半に起きてお散歩もして、でお仕事とかお勉強したり本を読んだりしながらゆっくり朝ごはんを食べて会社に行く、もう理想的な生活ですよね。それで夜は早く寝るって、本当になんか体も心も健康になりそうな、そんなライフスタイルだなって思います。で、そう朝早く起きたことでお子さんたちと朝の時間に会ったりお話しする時間も少し増えたり、また夜もね、そのお便りにありましたけど、お酒の席にもあまり参加しなくなったって書いてありましたが、そうするときっとね、お父さん帰ってくるのも早くなると、夜またお子さんたちに会える時間も増えて、コミュニケーションも取れてって、家族にとってもすごく嬉しいことですもんね。そうなんですよね。早寝早起きって健康にね、本当に大事なことだっていうふうに聞きますけれども、そうですね。でも私もやっぱり若い頃はどちらかというとこうミュージシャン生活じゃないですけど、夜遅くまでやっぱりなんか仕事をしてしまったりして、朝は比較的ゆっくりみたいな生活を続けてきたんですけど、でももうまあ子供が生まれてからはそうもいかないし、朝しっかり起きてみんな送り出さなきゃいけないっていう生活にやっぱり変わって、でまあそれでっていうことかどうかわからないですけども、最近は本当に夜遅い時間まで起きているとすごく辛くて、昔だったらなんか2時とか3時でも全然平気って元気いっぱいだったような気がするんですけども、最近は本当に2時過ぎたりとかすると、あ、なんでこんなに辛いんだと思うぐらい夜遅い時間が苦手になってきていて、まあ、とはいえ、あの朝活おじさんみたいに5時台に起きてみたいな朝の時間を有意義にはね過ごせていないんですが、そうそう、なんかやっぱり年齢的なこともあるかもしれないですけれども、だんだん夜遅いよりも朝の方が少しだけ楽に感じたりすることもあって、いいですね。朝活したいですね。私も子供たちが起きてくるの7時過ぎなので、それまでの間ね、もし5時とか5時半に起きたら2時間ぐらい自分の時間があるのかと思うと、いや、すごく魅力的だなって思います。このね、あの冬の季節って特にちょっと早起きって辛いじゃないですか。まだ暗いしとか、寒いから布団から出たくないしとかってね、あるので、この冬の時期を朝活を続けるっていうのが一つ一番こう大きなハードルなような気がするので、引き続きね頑張って続けていただけたらなって思います。素敵な習慣を教えてくださってありがとうございます。またお便り送ってください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームアナベルさん、桃さんこんばんは。今年を振り返って、私は今花屋でパートをしています。今までずっと専業主婦できたのですが、 子どもたちが受験生になり、これから学費がもっともっとかかるので働かなきゃと仕事を探していたところ、家の近くにちょうど花屋さんのパート募集が出ていたので、今年から働き始めました。力仕事もあったり大変なこともありますが、いい人たちに囲まれ楽しく働かせてもらっています。この前たまたま家族で話が出て、ママの卒業アルバムを見たいと娘が言うので、久しぶりに出してきて家族で見ていたのですが、その中の文集にみんな将来の夢を書いていて、私の夢がお花屋さんになることだったんです。そんなことすっかり忘れて、普通に会社員になって結婚して主婦になったのですが、その文集を読み直して、子供の時の夢が叶ったんだと嬉しい気持ちになりました。言われてみれば、小さな頃花が好きな母の影響で、よく母と一緒に庭に花を植えたり、小学校でも花壇の水やり当番をしていたなぁと思い出しました。人生どうなるかわからないものですね。この年になって夢が叶うなんて、今年はそんな一年でした。アナベルさん、お便りありがとうございます。なんか素敵なお話ですね。子供の頃お花屋さんになりたいっていう夢を持っていて、そう、卒業アルバムとかね、よく将来の夢をみんな書きますよね。で、その時にこうそれぞれが書いているけど、時間とともに夢が変わってしまったりとか、子供の時のほんの一時の憧れだったみたいな感じで、そこに書かれている夢がそのまんま続いて叶えてっていう人はもしかしたら少ないのかもしれないですけれども、でもきっと子供の時にそれになりたいなとか、それが好きだなって思った気持ちは本音だと思うので、それがこう月日が経って大人になってね、いろんなきっとパートのお仕事探そうと思えばいろいろとある中で、お花屋さん、あ、いいな、やってみようかなってアナベルさんが思われたってことは、やっぱり心のどこかにお花が好きっていう気持ちがあってね、え、それで本当に何十年と経ってから子供の頃の夢が叶うって、なんかとっても素敵なお話だなって思いました。こういうことってあるんですね。いや、夢を持つとかってなんか若い人じゃなきゃダメな気が、どっちかっていうとしちゃうというか、若い人じゃないとなんか夢は叶わないみたいなね、子供の頃とか学生の頃夢を持ってそれに向かって頑張ってみたい、大人になってから夢が叶うなんてことないよってなんとなく思ってしまいがちですけれども、人生長いわけですからね、どこでどんな形でその自分の夢が叶うかってわからないし、いやー、なんか素敵だし、またその子供の頃のアナベルさんに教えてあげたいぐらいですね。ちゃんとあなたは大人になったらお花屋さんになるんだよっていう風にね、伝えてあげたいような気持ちになってしまいます。素敵ですね。いや、本当に大人になってもね、またこうやりたいこと、夢を持つのってすごく素敵なことで、何もそれがお仕事じゃなくてもいいと思うんです。こんなとこに行きたいとか、こんなことをしたいとかね、そういうものも夢って言ってもいいと思うので、でそれに向かって頑張ったり叶えるために何か努力したりとかっていうのもすごく大事なことで、それがまた日々の生活の張り合いに、ね、なることもあるかもしれないですしね。そうなんですね。私も子供の頃の夢、結構いろいろと叶ったなぁと思うものも多かったりして、私はなんか忘れるもなく、もう小さい時からずっと音楽が好きで、音楽を忘れたり私から離れたりしたことも一度もないままこの年まで来ているので、もちろん子供の時の夢にピアノの先生もあったし、歌手もあったし、そう、踊りを踊るっていうことも好きだったから、そう、踊りのこともなんか書いてたような気がしますし、踊りは私は今趣味で続けている感じですけれども、 そう、あとはそう、こうやっておしゃべりをする仕事にも憧れてました。中学生ぐらいの時、小学校か、さかのぼると小学校の時に放送員でお話をすることが好きなんだなって自分でちょっと思って、でももちゃん読むの上手だねって褒められたりして、またそれが嬉しくて、放送員の先生に褒められたなみたいな記憶もありますし、具体的にそのラジオのパーソナリティになりたいとまでは思ってなかったかもしれないですが、何かこうみんなの前でお話ししたり伝えたりするお仕事も楽しそうだな、素敵だなって思いが子供の頃あったのもすごくよく覚えています。そういうこともやらせていただいているし、あとはまあ子供の時動物が好きだったので、動物関係のお仕事にも憧れがあって、動物園で働くとか、獣医さんとか、ペットショップで働くとか、そんなこともね言ったりしてた時もあって、さあ、それはまあ夢という形ではね、なかなかお仕事みたいな形では叶ってないですけど、そう、やっぱり動物、犬を飼ってた時もあるし、また犬飼いたいなって思いも今すごくあったりするのでね、そんな風にこう好きなものに、こう身近にね好きなものと一緒に暮らせてるのかなと思うと、やっぱり幸せだなって、音楽とかをね本当に近くでいつもこう楽しめてるっていうのは幸せなことだなって感じています。好きなことをねたくさんあるとやっぱり幸せですし、できることならもちろん好きなこと何でもみんなできるっていうわけではないから、趣味であってもね時間に限りがあったり、それぞれ環境があったりとかってするからあれですけれども、でもなんか諦めないでやれることがあったら、好きなことにはどんどん挑戦していってもらえたらいいなって思いますよね。そう、私のピアノ教室も大人の生徒さんもいらっしゃったりして、お母様がね、お子さんが習ってるからってことでお母様もいらしてたりして、大人になってからまたピアノを学ぶってこんなに楽しいんだって言ってくださったりとか、なんかそんな風に大人になってもいくつになっても好きなことを挑戦し続けられるってすごく素敵だなって思います。アナベルさん、いいお話聞かせてくださってありがとうございます。お花屋さん、ぜひ楽しみながらお仕事続けてくださいね。お便りありがとうございました。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームママジャリライダーさん、こんばんは。もう今年を振り返る時期になってしまったんですね。早いですね。今年はこんなことをしたと、いつもと違うことができた報告をしたいところですが、残念ながら今年もひたすら育児に追われた一年でした。それでも毎日同じ繰り返しのようですが、ふと子どもの成長を感じて幸せを感じる瞬間があります。うちの息子はお勉強があまり得意ではなく、お友達よりも読み書きが遅い子でした。そんな息子が今年の私のお誕生日に手紙をくれたんです。いつの間にこんなに書けるようになったんだと感動しました。特別なことがないように見える毎日でも、子供たちは日々成長しているんだなと思います。来年も楽しみながら育児頑張ります。ママジャリライダーさん、お便りありがとうございます。これもまた本当にそうですよね。共感します。そう、12月のお便りテーマが今年を振り返ってということで、ラジオでね皆さんにお便りを募集していますけれども、今年を振り返るとか来年の抱負とかっていう話題がこの時期出てくるじゃないですか、年末とか年始になるとね。そうするとなんか今年はこんなことをした、こんなことを頑張ったっていうことをなんか振り返って、ああよかったな、私頑張ったなとか、こんな挑戦したんだなってこう思い返したいなっていう気持ちになるんです。私もなるし、なる方も多いんじゃないかなと思うんですが、でもこう日々の中で忙しくお仕事を続けられてたりとか、ママチャリライダーさんみたいに育児をされていたりとか、そうなかなかこう新しいことに挑戦したい思いはあっても、それがこう伴わなかったなみたいな方も実際はたくさんいらっしゃると思うんです。なのでその何も振り返った時に、なんか変わったことできなかったなっていうのが必ずしも反省することでもなくて、その日々の中で毎日仕事を頑張ってきたことも、育児を頑張ってきたことも、 そうパッと見ると変わり映えがないような毎日かもしれないけれども、やっぱりそれをこう頑張り続けてきたこの1年っていうものを、ああ私頑張ったなっていう風に褒めてあげてもいいんじゃないかなって思うんですよね。そう、何かしなきゃいけない、変わったことをしなきゃいけないじゃなかったと、じゃないとなんか今年何も変わらなかったみたいっていう風に思いすぎなくてもいいんじゃないかなって思うくらい、育児を1年こうしっかりと向き合ってきたっていうことも素晴らしいことだと本当に思います。でそんな中でね、お子さんの成長を感じられてということで、お誕生日にお手紙をくれて、いやー宝物ですよね。字が書けなかった、読めなかった子供が文字が読めるようになって、書けるようになって、そう、そしてお手紙をくれるぐらいになるって、いや本当に嬉しいことで、その成長に驚かされることありますよね。毎日見てるから、自分の子供のことは、だからこうね、一日で激変するわけではないから、なんとなくこうゆっくり成長しているようだけど、ふと、え、もうこんなに上手になったんだ、ほんの3ヶ月前はこれできなかったのになって思うこととかって結構育児している中であるんですよね。そういう意味では私は今年、そうですね、ちょっとね体調を崩すことがたびたびありまして、まあ私がというよりも、まあ子供たちがもらってきた風邪をとか何かそういうものをそのまま家族がこう移ってしまって一周してみたみたいなことが何度もやっぱりありまして、でその中でまあラジオでもね何度も話してるけど、子供たちはすぐ治るけど大人はなかなか治らなくて、長い時間母は結構こう苦しんでいるみたいな時期がありまして、ね、つい何週間か前にも皆様にご心配おかけしましたけど、そんな感じで、そう、ちょっと風邪をひいて、思うように家事ができないとか、ちょっと横にならせてもらうっていう日々が、やっぱりあって。で、その中で、うちのお姉ちゃんが、長女が今、小学校6年生なんですけれども、すごく家事を手伝ってくれるようになって、いや別にこうやりなさいってあえて教えたわけでもないですし、私から頼み込んだわけでもないんだけれども、あ、ママがちょっと辛そうだな、きっと今これやれないだろうなと思ったら、そう、朝ごはんを率先して作ってくれたりだとか、お皿洗いとかを自分からやってくれてたりとか、そう、あとはちょっと体調が悪くてこうなかなかママうまく動けないけど、あ、ここは片付けとかないとママがこの後レッスンするときに困るだろうなみたいなことをもう分かってるので、そう、レッスンは頑張ってできるけど、それまでまだなんか体調が優れなくてって、ゆっくりしてるときとかにちょっと先回りして、ママがレッスンしやすいようにここだけ片付けといたからねみたいな感じで手伝ってくれることが急に増えまして、いやもう本当にそれはちょっと感激、感動というか、そういう思いを今年はたびたび味わってきたような気がします。気づいたら、私が頼んでとかではなくてね、気づいたらちょっと溜めてしまっていたお皿の洗い物が全部なくなっていたりとか、あ、私ちょっと後でやろうかなと思って残しておいた大きなフライパンお鍋みたいなものも先に洗っておいてくれてたりとか、いやー本当にありがたいなーって、洗濯物を干しといてくれたりとか、そういうのもねありますね。すごく助けられてるなーって。お姉ちゃんね、女の子なのでやっぱりそういうこと分かってくれるのか、なんかママよりもいいお母さんになるんじゃないので、ちょっと家事力っていうのかな、主婦力っていうのかな、ママよりあるんじゃないのみたいな風に元気な時にね話題が出るくらいに、そうそう、ママここでねちょっと電子レンジを待ってる間に少し溜まってるお皿はささっと片付けといた方がいいんだよとかって言われたりして、私電子レンジの前でこうじーっと あと何十秒かななんてできるのを待ってたりする、その私の後ろ姿を見ながらそんなことを突っ込んでくるぐらいまでなかなかいい子に成長していて、そう、びっくりしました。そう、お姉ちゃんはそんな感じで、でももちろん小学校2年生の息子も日々成長を感じるんですけど、そんな中でその息子の成長っていうか、つい最近息子が不穏な空気っていう言葉を使って、不穏な空気ってこう2年生の男の子が言うっていうイメージが私の中でなかったので、すごくびっくりした瞬間だったんですけど、 ね、ママ今日ね僕ね宿題のドリルを学校に忘れて帰って忘れてきそうになったんだって言って帰り道に教室から出て、あ、宿題のドリル忘れたって気がついたからもう一回教室に取りに戻ったんだって言って、で教室にさっと入ろうと思ったら違うお友達が先生にまた別の理由でちょっと叱られていたタイミングだったみたいで、放課後の教室にその先生と怒られてる子だけがいて、すごくその空気がそういう空気だったっていう話で、そうドリル取りに戻ったらなんか不穏な空気でね、僕とてもドリル取りに戻れないからそのまんま今日は帰ってきたんだ、ママどうしよう宿題みたいな相談をされて、どこで覚えたのその言葉みたいな感じでびっくりしたんですけど、わかんないです私は教えてないから、なんでしょうね、どこかテレビとかを見ていてそういう言葉が出てくるのか、何か YouTube とかを見た時に覚えたのか、はたまたいや本かなと思ったけど不穏な空気が出てくるような難しい本は息子読んでないから多分本じゃないのかな、それか誰か大人が言ってたのを聞いてたんでしょうかね。でもなんか結構使い方もあっていてびっくりしました。そういうのがちょこちょこあります、普段会話してる中で、え待ってその言葉どこで覚えたの、ママはそんな言い方しないんだけどみたいな難しい日本語をさらっと混ぜて使ってたりするときにびっくりします。どこかから吸収してるんでしょうね、面白いですね。でも本当そんな感じで日々ね成長してるんだなって思うことが、笑わされることもありますし感動することもありますし、すごくたくさんあるように思います。今年1年もそう、ママチャリライダーさんと同じで私も育児時々仕事みたいな感じで過ごしてきた1年だったので、本当に気持ち同じだなってよくわかります。素敵なエピソードありがとうございます。ママチャリライダーさん、来年も一緒に育児お互い頑張りましょう。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it, sing it, そう誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen 楽しい music Onlyを任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy Oh, happy song 世界のみんなが音の魔法に語ればいつでもラブ and peace Oh, happy song みんなで歌おうよ愛と幸せの歌 Oh, happy smileもし疲れてる時はそう心も休めてあげよう。 Swing it, sing it, そう誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see 音楽はいつも Your friend 君の友達 Listen 目を閉じれば It's you心にある Everybody sing, everybody Everybody swing and joy. Oh, happy song. 世界のみんなと言葉を交わして音でつながろうな。 And peace. Oh, happy song. みんなの幸せ世界中に響かそう。 Oh, happy smile.
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
純ちゃん、純ちゃん、
はい、
ここからちょっと純ちゃんと一緒にお話をしていきたいと思うんだけどさ。
久しぶりですね。
久しぶりだよね、うん、
元気でした？
元気だったり元気じゃなかったりいろいろだったけれども、
まだね、声がちょっとね、
ちょっとね、でも元気だよ。今はすごい気持ちは全然元気、体も元気なんだけど、ね、
でも今日収録開始して、まあ、しばらく時間経ちますけど、うん、戻ってきましたね、声ね。
本当、うん、やっぱりじゃあこう温まって出るようになってきたかな。
おはようございますで聞いた声と比べて全然出てますよ、うん、
ジャンボバリカーニ。
皆さん、あのアーカイブで先週か先々週のね放送をちょっと聞いてみてほしいですよ。あの正直言いますけど、編集し始めて誰ってなったもん。コーヒー飲みながらちょっと吹き出したもん、コーヒ
ー。そう、笑ってもらえたら何よりですもん。本当に申し訳ないと思ってたので、もうお茶の間で皆さんが笑ってくれてることを願って。
いやー、すごいよね、本当に、
ね、元気なんだけどね、声だけ戻らなくてごめんなさい。
のぶとい藤谷桃が聞けますから。
そんなことよりさ、純ちゃん、
はい、
ちょっとさ、悩みというかさ。
悩み、珍しいですね。
どうしたもんかなって思っていることが一個だけあってさ、
はい、
子育ての悩みなんだけどね、
はい、
うちの娘がさ、小学校6年生になって、
はい、
でつい最近、ママ 私小ギャルになりたいっていう相談を受けたのね。でもね、その言葉が出る前からその片鱗は見えていたのよ、ちょっとずつ日々の生活の中から。
あのさ、飛びすぎじゃないですか、こももちゃんは。だって最初ピアノを始めてピアノが弾きたいと
その
ね言葉を聞いて、多分母親としてこう、うん、あピアノずっと弾いて、
うん、
ね、この一生の友として行くのかな、ピアニストにもしかしたらなるのかなみたいな思ってましたよね。
思ってますよ。
その次が小ギャルですか
今ももちろんピアノ大好きで頑張ってるけど、はい、その小ギャルになりたいの前はやっぱりピアノらしい雰囲気でいたいっていう思いが強くて、彼女は、
はい、
なんかね、グレーの膝下ぐらいの丈のワンピースとか、
はいはいはい、
イメージ湧く、
わくわくわく
白い襟がついてたり、
あー湧きます湧きます、
ザ・お嬢さんっていうクラシックのピアノ、
はい、
似合いますねみたいな服、ママこれ買って買ってって言ってた時代もあったの、
はい、
ちょっと前にはけど、ここ最近ね、どうやらファッションの趣味は変わってきたなっていうのはちょっとずつ感じていて、
うん、
なんかこうお洋服の中にちょっとでもヒョウ柄が入ってたりするとママこれ可愛くない、ママこれってヒョウかな水玉かなどっちかな、ヒョウじゃない、じゃあこれ欲しいな着たいなみたいなのがね、ちょっとずつ買い物の時出てきたりとか、あとはママ普通のジーンズじゃさあんまり可愛くないんだよね、私こうちょっと膝小僧が見えてるようなダメージのジーンズが履いてみたいんだよね、
はい、
っていうのも今まで一切なかったの、
はい、
でも最近はこう足がボロボロボロってなって足が見えてるよっていうジーンズを履きたい履きたいって言うようになったりとか、
はい、
明らかな変化じゃないファッションの。
そうですね、
その先にあったのがママ小ギャルになりたいだったんだよね。
でもこの親あっての娘じゃないですか、だってね、もうさ思い当たるところはありまくりですよね、う
ん、これでもね、ラジオ聞いてる皆さんはそれを知らない人もたくさんいるからね
知らない人で、いや僕がここで教えて差し上げますよ藤谷桃は昔ギャルだったんですよ。そしてそのギャルの格好のまま音大にピアノを習いに行ってたんですよ。で厚底靴をね、こうそのまま厚底靴でガポガポとこう音大に行って、レッスンのクラスに行って、そこで靴を履き替えて
よく覚えててくれる
先生にため息をつかれながら履き替えてピアノレッスンを受けていたっていうエピソードありましたよね。
ありがとう、その通り、も100点の回答だね。
めちゃくちゃだってシンパシー感じません？あ、
そうだね、
さすが私の娘ってなんなかったんですか。
そうか、確かに靴を履き替えてた私だから、
はい、
娘も今レッスンに行くときはいい子にワンピース着てる。確かに あそこはちょっと使い分けてるのかもしれないね。
いいですね。でもそうやって自分の好きな領域がこうどんどんどんどん広がっていくって、僕はこうすごく旗から見ていてなんか、うん、俺ワクワクするぞほらワクワクするぞ。
でもほらワクワクするか、それ人の話だからな。
そうそうそうそう
そう、我が娘の話じゃないからな。純、
ね、
ちゃんの娘だったらもしかしたらお父さんもうちょっと不安になるかもしれないからね。
わかんない俺、でもどんどんやれって言うのかもしれないな。
そうなの、ママちょっと金髪にしてみたいんだよねとか、今ほら小学校もさ中には髪の毛を染めてきてる子もいたりして、本当に特に小学校でね禁止されてるわけでもないみたいで。
そうなんだ、
毛先だけが違う色だったりとかいらっしゃって、
うんうんうん、
まあ自由っちゃ自由なんだけれども、そうそうそう、
拘束として認められてるってことですか。別にその縛りがない、
縛りがないってことなんだろうね。
へ
え、ね、
考えられないですよね我々の時代からして。
なんか縛る縛らないじゃなく、もうね小学校にそういう子っていないっていうものだったもんね。
小学校なんてだって髪染めている子なんて一人もいなかったですよね友達に、う
ん、染めたいとも思ってみんななかったしね、
うん、で中学入ってちょっとこうなんだろう、そこが悪い人たち、
まあ、
ヤンキーっぽい人たちがちょっと染め始めるみたいな感じじゃなかったですか。
で怒られるみたいなね、
そうそうそうそう、
注意されるみたいなパターンだったよね、うん、だからやっぱり低年齢化してるんじゃないのかな。もう小学校6年生でも結構周りもそういう雰囲気の子もちらほら出てきたり。そうだからね、最近メイクもすごく好きになってきて。
メイク、
そうなの。
だってさギャルでメイクって言ったらもう あれしか、
あれではないけどみんなの頭の中に多分描かれてる頂点のギャルのメイクではないけど、
サルバドール・ダリ の, あのシュルラリズム の, あの絵画みたいにこう目がどこにあるのか分かんないみたいな、
お顔が黒目でね、目の周り真っ白でねみたいなね、そういうの
そういうイメージだけど違う、
うん、ママ涙袋ちゃんと描いた、
あ出た涙袋
ってどこにあんのみたいな、ママ分かんないか、涙袋があるのみたいな、この目の下のとこをちょっと可愛く描くんだよとか、
そうなんですよ、ママそれ知ってる、
ママもあのこのビューラーっていうまつげを上にクリンってさせる、うんうん、キュッキュッキュッキュッってこうまつげに跡をつけるみたいな、
やったことある、
ビューラーやったことあるの、
高校生の時にやった
ことある、高校生の時やったことある、あのイベントでね、きっとなんかのそのビューラーもママ何年ももうしてなかったの、
はい、
けど娘からビューラーやった方がいいよ可愛いよって言われてから最近ちょっとビューラー久々に、20代の時はビューラー使ってたかもしれないんだけど、そうそう最近やり始めて、娘に今なんかちょっと教えられてるようなとこもありつつ、
いやその可愛くなりたい綺麗になりたいですよね多分ね、
そうですね、
そのやっぱり低年齢化というか早いっすね、う
ん、早いよね、うん、そうでもね学校はできるだけノーメイクで行こうねって今言ってるんだけど、まあ、でもやっぱりちらほらしてる子もいたりするみたいだと思うんですけど、そうそう憧れちゃうからさ、
メイクも別にしていっていい、
メイクはねでも先生に注意されてた
みたい、あされてた、髪はいいんだ、
髪の毛の色はね注意されないとかって言ってた、ね、
ファッションも大丈夫、
ファッションも、うん、特にはその何かこう学校の約束として書かれてたりとかは何もない、何を着ちゃいけないみたいな、
ね、それでじゃあギャルになりたいって言われて、ももさんはどうしてるんですか、
ちょっとずつちょっとずつこう後ろからこう引っ張ってそれ以上前に走っていかないようにちょっとイメージだけどね、娘にちょっとロープっていうか娘なんかくくりつけて、これ以上前にドワーってダッシュされちゃうと手が届かないとこに行っちゃいそうだから、可愛いね、でももうちょっと丈は長い方がいいんじゃないですかとかって言いながら、
それで言うこと聞いてくれるんですか、
まだね今ね半々ぐらいかな、ママの希望も聞いてくれて自分の希望も言ってみたいな感じ、
先輩としてアドバイスするべきなんじゃないですかそれは、
高校生ぐらいになってからでいいんじゃないのかなって、なんかあんまりねそういう格好して繁華街とかに行かれても怖いじゃない、心配じゃない、
いいと、
まあ、だからやっとこの年になってその親心が分かるというか、はい、ね、あの時散々言われててもさ、えなんでって思ってたけど、やっぱ親って心配する生き物なんだね、
えでもどこからなんですか、友達の影響ってことですか、
友達の影響も大きそうだよ、
あじゃあそういうそのなんだろう美容とかメイクとかそういうのに敏感な、うん、早いちょっとこういろいろ感覚が早い子が友達にいるってことなんですか、
そうなんじゃない、最近できたお友達がきっとそうなんじゃないかな、なんか普通にメイクの話をお互いしてたりするよ、どこどこのメイク用品は可愛い、どこどこのブランドのはちょっと高いけど発色がいいとか、例えばそういう話を小学生がもうねしてたりするね、
でも別に人傷つけてるとかわけじゃないから、ね、いいんじゃないかって思うんだけど、何を
ファッション楽しんでるのはねいいんだけどね、なんかあんまりこうほらお姉さんのことに憧れすぎてさ、うん、本来お姉さんたちがやる楽しみとか、うん、遅い時間まで例えば結構人がいっぱいいるようなとこに行っちゃったりとか、そういうのに憧れを持つようになってっちゃうと、ね、そうそうファッションだけならね誰にも迷惑もかからない話だけど、うん、なんかいろんな危険なこう入り口にこうどんどん進んでいくのはやっぱ親として不安じゃない、
あなるほど、
そうそう先輩のお友達がいてとか、例えばさ
そ
う
か
同じような中学のもっと憧れる先輩のお友達に引き連れられてじゃないけどさとかってなってかないといいなって思って今ちょっと、
あそうか
さあ
そうだよな、夜遊びとかねしちゃったりしてね、
うんね絶対それはね、うん、怖いからね、そんな感じでさ、だからどこまで、いやあのねぶっちゃけて心の中ではねヒョウ柄が可愛いって言ってる娘の気持ちがちょっと分かっちゃったりするの
でしょ
そうそう確かに可愛いね、ママもこれちょっと欲しいな、
それはだって昔
思うところもあるけど、
いやバリバリやってたんだからさ、
バリバリじゃないよ、バリバリじゃない可愛いものだけどね、そうそう、でもなんかあんまりママのそうそういっぱいそういうお洋服着てた時代の話はそんなにしてない
えもうその時代の服ってないんですか、
ないないもうないよ、
そっかあるんだったらお下がりしてあげればよかった、
できたものもねあったかもしれないけど、
今日からいっぱいあったでしょ、だって
あったあったそうそう
そうそうそう、それ娘にそう、その話もちょっとしたんだけど、私さ大学の時の卒業パーティー、はい、音大のだよ、
はい
音大ね、音大の卒業パーティーの
中音大ね、
中音大ね、音大の卒業パーティーの私幹事をしたの、自らやりたくて、はい、仲良しの友達と卒業パーティー私たちでやろうよ、仕切ろうよみたいな感じで、はい、やっとその卒業パーティー全身ヒョウ柄のワンピースで出たのですっごい、そうもうみんなさ、みんななんて言うんだろう、ピアノのさ、あのクラシックのピアノのドレスみたいなのでパーティーだからみんな参加するわけよ、レストランパーティーみたいな感じで、だからそう白とか水色、ピン薄いピンクとかもうそのまんまピアノ弾けそうっていう格好の子が9割ぐらいかな、まあその中で私はヒョウ柄のワンピースで、これから卒業パーティー始めますみたいに司会しながらやった、思い出があ
のね、女子大生の、うん、あの謝恩会の幹事さん、うん、全身ヒョウ柄、ここまではいいんですよ、うん、だけど音大のねピアニスト、ピアノ科、
はい、ピアノ科のパーティーです、
ピアノ科ですよね、
はい、ピアノ科のパーティー、
それがね加わってくると話が違ってくるんですよ
そうですね、うん、そうね、血は争いないってやつか、
いや全く同じ道を歩んでることが今証明されましたね、これでね、ピアノを弾いているギャル、
ね、そうね、
かっけえじゃん、でも
かっこいいんかね、まあそれでしっかり練習もできてね、上手だったらね、最近でもどうもピアノの練習してるよりメイクの研究してる方が楽しそうになってきてるから、上手にそこはねやりたいこと、夢が、夢は変わってないわけだから ね、
いやーもう絶対にあれですよ、小学校の卒業式で全身ヒョウ柄ですよこれは、楽しみに、写真楽しみに待ってますね、
分かったまた経過報告するね、
よろしくお願いします。
藤谷桃の桃の缶詰、
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。12月のお便りテーマは今年を振り返ってでお届けしていきたいと思っています。皆さんにとってはどんな2025年でしたか。ぜひ今年を振り返りながらあなたの今年の思い出を聞かせてくださいね。お便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 MOMOCAN @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん、私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、 本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。